強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長なるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回も日本中央社会保険労務士事務所の内海正人先生をお尋ねしまして、仕事と組織はマニュアルで動かそうの中から、ほうれん草ができないチームの直し方についてお伺いしたいと思います。内海さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
内海さんとお話した一番最初の時にちょっとお話ししたんですけど、組織の3要素っていうものがありまして、
はい、
組織の3要素っていうのは共通目的、共同意欲、コミュニケーション、はい、ということで、
はい、
実はみんな大切だって思ってるんですけども、コミュニケーションって結構おろそかにされがちで、それでその内容が内海さんのご著書にはほうれん草ができないチームの直し方ということで書いてあるんですが、やはりこれ私がやはり 目から鱗が落ちたのは、上司からほうれん草をするっていう、はい、ところで、
はい、
本当に私これは上司の人って報告してほしいと思ってるけど、自分は報告しないんですよね。
そうですね
だからなんか報告っていうのは部下から上司にやるもんだって思ってる人がいるんですけども、報告っていうようにはならないかもしれないですけど、上司の方、社長とかもですね、積極的に部下の方にいろいろ考えていること、それから会社が置かれている状況などを説明するってこと、本当に大切だと思うし、そういう社長から報告って言いますかね、いろんな人に社内にいろんなことを伝えるっていうことがあるから、部下の方もそれに対して反応があると思うんですけれども、内海先生もこの上司の方から報告をするってことは大切だってお考えだということですよね。
まあ、結局上司部下、確かにその会社の組織の中での位置づけで、階層的に言うと上と下という状況になってしまうんですけど、人と人ですので、まずはコミュニケーションを重要視しましょうということがあります。まあ、それがおそらく基礎にはなっているんですけど、報告をもし求めるのであれば、まず手本を上席の人が部下に示すべきだと。そこの役割をすっ飛ばして、何かないのと、ちゃんと詳細に報告ができてないじゃないかと言って、上からこうガーガーガーガー言っても、じゃあ一体どこまでどう報告したらいいのか、まずわからないんじゃないかと。で、やっぱりこの組織の上下の関係というのは、上の方が力を持ってますんで、いやいや、うちの会社は平等だよといくら言ったとしてもですね、やっぱり人事権、いや、あとはその給与に関する決定権とか、処遇に関する決定権、上席になればなるほど持ってますから、部下というのはやっぱそういったものを、なんとなく漠然とした不安を常に持ってます。ですので、これ言っていいのかな、言わなきゃいけないのかな、言った方がいいのかな、言おうと言ったようなことを常に考えてるんですよね。で、そういった時にやっぱりこうコミュニケーションができてないと、あ、ちょっとなんか今機嫌悪いから後にしよう、でそれがずっと後々になっちゃって、実は状況的には取り返しがつかなくなりそうだと言ったケースをよく見て、お客様も含めてよく見てましたんで、やはりこの報告、経過や結果を伝えるということを、上司が部下に、いや、あの案件なんだけど、あそこでこういうふうになってるんだよっていうことを言ってれば、あ、じゃあ自分たち、自分が担当するその仕事についても、こういうふうになってる、こうです、で、こういうふうな見込みが見込まれますと言ったようなところまで上げて、要するにそれを双方ですね、上げていれば、ちょっとしたんですかね、感情の揺れぶれで報告が滞るということがあまりなくなるんじゃないかと、そういうふうに考えてます。
はい、やはり上司の方から積極的に情報開示していれば、部下も何らかの反応もするし、あとこれは私の経験でもあるんですけど、
はい、
報告しろって言ってて、報告するけど、それに関して何 の上司の方から、ね、反応がない、
リアクションがない、
そうするとモチベーション下がっちゃうんですよね。それがあるのと、もう一つはやはり最近新聞騒いでますけど、
はい、
悪い報告はできない雰囲気っていうのがあって、
はい、
例えば最近の例で言うと自動車メーカーですよね、確か、
はいはい、
検査結果が実は不正確なデータを報告してって内部 通報があったけど、なんか上がそれを握りつぶしたっていうようなことがあって、うん、都合悪いことを報告できないようにしてるっていうこともあった上に、さらに内部通報があっても握りつぶしちゃったと最悪の会社なんですけど、
うん、
やはりなかなか難しいと思うんですけど、悪い報告ほどありがたいって経営者の人が言わないとダメですよね。
そうですね、なかなか難しいと思います、人なんで。ただここはやっぱビジネスとして考えたら、悪い報告、要するになんかトラブル、原因が会社にあるのか社員にあるのかどっかにあるのか、そういったことはやっぱ冷静になって考えないと、第2第3のまた悪いことが起きてしまうということを考えた場合は、そこ感情的になって何やってるんだって言いがちな、そのいわゆる昭和の社長さんって結構多いと思うんですけど、そうすると何にも始まらないと。自動車会社の話ですけど、結局最初もしかしたらちょっとのなんかケアとかちょっとの改良で、こんな要するに会社の屋台骨がガタガタするようなことにはならなかったかもしれないです。でももうその何て言うんですか、上げてきたものを握りつぶそうとした圧力がかかった状態になってしまえば、もう組織ぐるみでのこれ完全な悪いことになっちゃいますから、これはもう取り返しがつかない。本当はそこの手前の段階の本当の小さなミス、これ多分雪だるま式にあの件は大きくなっちゃったんじゃないかなと、詳しくは分かりませんけど、なんとなくそのイメージがあります。
そうですね、私はある人から聞いたことあるんですけど、
はい、
間違ったことはミスは責任を問わないけど、報告しなかったことは責任を問うっていう会社があって、
はい、
それくらい報告をさせるっていうことを大切にしないと、部下の人ってなかなか報告しないんだなと思う。今ちょっとさっきは会社の不祥事のことを言ったと思うんですけど、
はい、
たまたまそのお客さんを怒らせちゃって報告できないで、後で話が大きくなっちゃったっていうことがあったということはよくあると思うんですけど、
はい、
やはり悪いことほど先に言って、でその時はお前がやった、社長はですね、部下の人にですね、お前がやったんだからお前が解決しろって言ってたんで、それは当然ダメで、
うん、
やっぱり社長は会社のトラブルは自分が全責任を負うんだって思ってないといけないし、うん、
はい、
そういうふうに社長がそういうふうに思ってて実際そうすると思わないと、なかなか部下の人を報告してくれないし、
はい、
でもそれってなんか社長としては社長ばっかり負担が大きいんじゃないかなと思うんですけど、私はそれは逆で、社長ってそういうことをする人だと思うんですよね。
はい、そうですね、私も同じような考えで、やっぱり経営のトップは変な話謝ってなんぼなのかもしれないですね。別に毎日毎日クレーム処理やってるわけではないですけど、その責任ということを考えた場合は、やはり代表取締役というような人たちであれば、そこの責任の大きさに比例して多分報酬も大きいと思うんですよね。ですのでその責任があれば、要は部下や従業員は限定された責任なのかもしれないです。でも全責任を負うのはやっぱりここはトップの役割なんで、ここはマイナスだから時給いくらっていう考え方はとりあえず置いといて、責任の大きさということをやっぱり考えて行動しないとまずいのかなと、そういうふうには思います。
そうですよね。でこれは会社の損失を一番少なくするっていうのは、本当に早く報告を出してもらうことが一番損失を少なくすることだと思うんで、うん、
はい、
悪い報告をするなっていうのは一番やっちゃいけない。
そうですね。
ですよね。
結局もしそういうような形でなった場合は、裸の王様になって、それこそ悪い情報ばっかり蓋してて、ある日突然吹き上がってきたら、もうとんでもないことになってしまうと。うん、最近は聞かないですけど、割合そういう会社って結構多いんじゃないかなというふうには思います。
実は私はそれに心当たりがあって、
はい、
上場会社で悪いことは報告するなっていう会社があって、それが私の住んでいるところに本社がある会社が、それで上場廃止になってしまった。悪い報告をするなっていう社長がいて、それが結局上場会社から有価証券報告書を書いてるんですけど、その社長の目標通りに目標が達成できなかったんで、実際は目標達成してなかったんだけど、その社長の言った通りに決算書、早く言えば決算書を偽って書いて、それがオーナー企業だったらまだ許されるんでしょうけど、上場会社だから、
ああもうそうですね、ステークホルダーいっぱいいますもんね。
でそれで結局商取法違反になって、
はいはい、
上場してたのにそれが外されてしまったっていう会社があるんで、
まあそれは極端かもしれないですけど、 まあ、そのぐらい要するに報告マイナスの報告でも報告なんですよね。だからプラス、まあ、売上上がりました、新規のクライアント取れましたっていう報告もそうですけど、やっぱりこれが問題でクライアント離れますっていうのも同じように重要な話だと思うんですよね。
あと宇見先生の方にですね、重要な話の時は大事な話があるので、はい、と部下が言える雰囲気を作らないといけません、
はい、
ということで、本当にこれあれですよね、実は逆に社長としてこんなこと部下に言われたらドキッと心臓が止まると思うんですけど、はい、でもそれは何でも言えって言える度胸がないと社長務まらないですよね。
そうですね。だから受け止める、まあ、器っていう話になっちゃうと、あの個人の気持ちの話になっちゃうんで、あんまり今日の話とは合致しないかもしれないですけど、まあ、先ほど言ったその責任、全責任を負うっていう意識があれば、別に大事だろうが大事なかろうが部下の話を受け止めないと、それはそのいわゆる経営が成り立たなくなっちゃうというふうに考えれば、多分まあこういったことで嫌なこと言うんだったら数秒 0. 数秒私にも覚悟があるからちょっと言ってねと言っとけばいいんじゃないですかね。
そうですね、本当にあのコミュニケーションで、しかも悪い情報ほどありがたいって言うは優しい行う形ですけど、それが実践できる会社ほど成功すると思うんで、
はい、まあ、この辺は基礎的なものだとコミュニケーションを良くすると、あとはそこをこう報告連絡相談という形で少し切り分けてシステマティック風に見せると、まあこれかっこいいのかなと、そういうふうに思います。
ということで時間になりましたので、今週はここまでとしたいと思います。また来週宇見先生にお伺いしまして、仕事と組織やマニュアルデモ化層からビジネスノウハウについてお伺いしたいと思います。宇見先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。